皆さんこんにちは。中津市議会だよりをお届けします。音訳はアイメイト中津きさらぎ会、これ石七子、宮垣淳子、構成は矢野博史です。この CD の階層はレベル1とレベル2です。中津市議会だより第130号、令和8年3月議会、発行、大分県中津市議会、発行年月日、令和8年2026年5月1日、中津市議会だよりは、中津市ホームページにも載っています。https://www.city-nakatsu.jp で検索してください。表紙の説明をします。各常任委員会の意見交換会。中津市議会の各常任委員会では、それぞれが所管する分野における課題等について、関係団体等との意見交換会を行いました。教育構成委員会。令和8年1月22日木曜日、中津市民生委員児童委員連合協議会。民生委員児童委員のなり手不足や活動の課題について、総務企画環境委員会。令和8年2月19日木曜日、中津市防災士協議会。地区防災活動の課題解決に向けて、産業建設消防委員会。令和8年3月16日月曜日、市内林業事業者、林業の抱える現状と課題について。3月8日は国際女性デーです。中津市議会では男女共同参画推進のため、議員全員で国際女性デーのシンボルであるミモザをあしらったバッジを着用し、3月議会本会議を行いました。中津市内の高校生がバッジ、ミモザの思いを作成してくれました。副議長、大内直樹。この度、議員各位のご推挙によりまして、第72代中津市副議長に就任いたしました。身に余る光栄に存じますとともに、責任の重大さを感じているところであります。これからも市政発展のため、副議長という職責の重要性やその責務を認識し、議決機関としての機能を十分に発揮できるよう、林議長と共に市民に開かれた頼れる議会を目指して、誠心誠意頑張ってまいります。今後ともより一層の市民の皆様のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。表紙終わり。3月議会、一般質問。令和8年3月議会において、議員から市政全般に対する一般質問が行われました。その中から主な質問を紹介します。質問順。QR コードをスマートフォン等で読み込みいただくと、インターネット中継の議員ページにアクセスします。1. 常賀慎太郎、前進。質問は3件あります。1. 水道水の安定供給を担う三口浄水場の進捗状況は？問い。老朽化が進んでいる三口浄水場の耐震化、更新事業の進捗状況は？答え。水道の基幹施設の一つである三口浄水場の耐震化、更新事業を平成24年度より実施しています。これまでに、取水場、管理棟及び受電設備、新電池の耐震化及び更新工事は完成しております。今年度末には、排水池等が完成し、運用開始予定です。 合わせて導水管整備にも着手しております。2. 水道料金の値上げはあるか。問い、三口浄水場の更新事業計画を企画した時期より物価上昇が著しいが、水道料金への影響は？答え、経営環境は非常に厳しい状況ですが、当面はこれまで積み立ててきた自己資金を活用し、コスト増を吸収してまいります。3. 指導整備の現状と対応年数は？問い、住宅地の郊外化に伴う指導整備の要望状況と市の対応状況についてどのような状況か。答え、過去10年間の道路事業に関する要望は全体で202件です。すでに141件を着手しており、対応まで3年から5年ほど要しております。2. 木佐貫佳子、市民の会。質問は3件あります。1. 安心安全な学校給食を。問い、現在の共同調理場はアレルギー食に対応していないが、新共同調理場での対応は？答え、新共同調理場においては、アレルギー専用食調理室を設け、専用の設備を導入します。また、専用調理室専任者を配置することで、通常食とは別工程での調理となり、アレルゲン混入防止を徹底します。また、栄養士、運営会社等と協力して、食物アレルギー対応マニュアルを作成します。2. 住み慣れた地域で安心して暮らせるように。この質問の内容、回答は掲載されていません。3. 青の洞門周辺をさらに誇れる名所に。問1。レストハウス跡地、周辺整備のゴールイメージは？答え、青の洞門整備事業として、全国的に有名な青の洞門や、郷愁法の景観を山国川の対岸から望むことのできる視点場として、また、観光客が集中する繁忙期の青の洞門周辺での駐車場及び観光拠点施設、公共トイレの整備を計画しています。問い2。青の全海橋周辺のバリアフリー化は？答え、山国川河川事務所と連携して進めている山国川川町づくりによる周辺エリアの一体整備の中で対応を進めていきたいと思います。3. 三上秀則、日本共産党。質問は5件あります。1. 不当要求拒絶の文書発出を。この質問の内容、回答は掲載されていません。2. 水路の災害復旧は負担なしに。問い、平成24年、平成29年、令和5年の豪雨災害で被災農家が負担した金額はいくらか。その分担金を全額市が負担した場合はいくらになるか。そのうち、水路等施設の分はいくらになるか。答え、3回の豪雨災害の農家の分担金は、平成24年、平成29年、令和5年、それぞれ874万7千円、244万3千円、272万1千円で、それを全額市が負担した場合は、134万7千円、44万3千円、42万1千円です。そのうち、水路等施設の分は、12万8千円、3万3千円、9万3千円です。3. 過疎計画をより具体的、実践的に。この質問の内容、回答は掲載されていません。4. 住宅関連貸付金の早期解決。問い、住宅関連貸付金の今年度回収計画は、 538万7000円で、この計画では改修完了に100年以上要するので、県と連携して取り組んでは。答え、これまでも県と協議して取り組んでいます。5、補助金不正受給事件の現状。この質問の内容、回答は掲載されていません。4、千木良隆之、市民の会。質問は2件あります。1、自転車道路交通法改正について。法改正に伴い市のやるべきこと。問い、他市では道路面や歩道面に自転車用の表示をして通行場所を確保しています。非常にわかりやすいです。市も子どもたちが安全に通学できる道路、歩道、標識などの整備が必要では。答え、整備には現地の道路状況や交通実態など、その必要性等を踏まえ、規制標識や規制表示の設置、管理を行う公安委員会や警察の関与も必要となります。市民一人一人の交通安全意識と交通マナーの実践に向けた周知啓発や関係機関との連携を図りながら取り組みを進めてまいります。2、中津駅周辺、日の出町商店街、宮島町の町づくりについて、活性化に向けた今後の取り組み。問い、市として中津駅周辺リニューアルプロジェクトを立ち上げる考えは？答え、中津駅及びその周辺の活性化は大変重要と考えており、今年1月に JR 九州ビルマネジメント、中津商工会議所、市の3社で空きスペースの活用など駅周辺の活性化について協議を行いました。今後も関係団体等と連携し、駅周辺の活性化について協議を行ってまいります。5、相良貴則、清流会。質問は3件あります。1、関係人口増加の取り組みについて。問い、人口減少が進む中、定住人口を増やすことは難しくなっているが、地域を守り存続させるために、関係人口を増やす取り組みとして、中津市ファンクラブを創設する考えはないか。答え、ご提案の中津市ファンクラブの創設につきましては、関係人口の創出、拡大において有効な手段の一つであると認識しております。現在、中津市が進める他事業などとも連動した中津市独自の選ばれる街づくりを展開してまいります。2、スマホで通報の効果的な活用について。問い、スマホで通報のさらなる活用のために、現在のシステムを改善する必要があると思うが、考えは？答え、以前のシステムに備わっていて、現在備わってないものがあります。機能の充実については、サービス向上と業務効率化を目指し、研究を進めています。3、マイナ救急の普及について。問い、マイナ救急のスタートにより、救急医療情報キットの今後の扱いと、マイナ救急普及の取り組みは？答え、救急医療情報キットも継続し、マイナ救急もマイナンバーカードの携行を市民にお願いします。6、大塚正俊、市民の会。質問は3件あります。1、城北中3年生からの政策提言。この質問の内容、回答は掲載されていません。2、今後の給食費はどうなる？すべての子供の給食費を無償に。問い、小学生については、国、県からほぼ 100% の財政支援が行われることとなったことを踏まえ、すべての子供の給食費を無償にすべきと考えます。そこで、令和8年度の保育園、認定子ども園、幼稚園、小学校、中学校に通う子ども、就学援助や生活保護世帯の子ども、 教員の給食費はどのようになるのか。答え、小学校の学校給食費については、国、県による支援及び国の支援額を上回る分も、国の物価高騰対策重点支援地方創生臨時交付金を活用し、市が負担することで無償とします。幼稚園、中学校の給食費も、国の臨時交付金を活用し無償とします。また、生活保護世帯は、生活保護費の中での対応となります。教職員等の給食費は、国・県による支援及び国の臨時交付金の対象となっていないため、実費負担となります。保育園、認定こども園などの保育施設を利用する3歳以上児、すべての復職費を免除します。3. 地域の気候風土に適した伝統的木住宅の進め。この質問の内容、回答は掲載されていません。7. 奥村和義、前進。質問は3件あります。1. 市民サービスの向上。問1。書かない、行かない、市役所の成果は？答え、令和6年度実績で、オンライン申請が345件、コンビニ交付サービスが32,075件となっています。年々増加傾向で非常に大きな成果と捉えています。問2、お悔やみハンドブックの活用方法は？答え、ご遺族が行う複雑な手続きをわかりやすく解説したもので、死亡届の提出時に配布しています。2、防災体制の強化。問い、災害時協力井戸の登録数は地域にかなり偏りがある。空白地域を埋めていくような努力は？答え、自治院や自主防災組織の役員、防災士の皆様と連携した声かけ運動による空白地域の解消に努めてまいります。3. 中小企業の振興。問い、中小企業等の人材確保における総合的な情報交換、意見発信のできる会議体の設置にかかる請願の議決後の具体的な活動は？答え、これまでに円卓会議を3回実施しました。特に取り組むべき課題として、事業承継や人口減少と高齢化による人材の不足が挙がっています。8. 不知の巻、前進。質問は1件あります。1. 耶馬渓町の今後の展望。本庁、支所それぞれから見た耶馬渓町の展望。観光交流拠点、にぎわいづくり。地域医療の将来像など。問い、中津市として耶馬渓町を今後どのような地域として位置づけ、どのような役割を担ってもらう地域と考えているのか。耶馬渓支所としてどのような重点方針を掲げ、どのような形で地域と伴走していくのか、具体的なイメージを伺います。答え、主に3つの役割を果たす地域として施策を推進しています。第一に、観光振興による交流人口の拡大と、地域経済の活性化を担う地域。第2に、農林業の振興及び地域資源を活用した産業創出を推進する地域。第3に、安全・安心に暮らせる生活機能が維持された地域としての役割です。これらの方針に基づき、今後も市民の皆様や地域コミュニティと協働しながら、耶馬渓町の持続的な発展に向けた取り組みを着実に進めてまいります。また、耶馬渓支所としましては、住民の主体的な取り組みを支援し、地域コミュニティの維持、活性化を図り、住民の皆様が安心して暮らせるよう、地域の方々と一緒に取り組んでまいります。9. 相良明日香。再生。質問は5件あります。1、産後ケア事業について。問い、産後ケア事業の内容と情報発信の方法は？答え、出産後1年未満の母親とその乳児を対象に、大分県内で委託している産婦人科や助産所にて、休息を取れる支援やメンタル相談、授乳ケアや育児サポート等をデイサービス型、宿泊型、訪問型の3つのサービス区分で実施しています。情報発信は、市ホームページの掲載や、産婦人科より出産後退院時にチラシを配布するなどしています。また、こんにちは赤ちゃん訪問で、訪問した際に不安等ある産婦には、特に利用を促しています。2. 中津市公共駐車場について、この質問の内容、回答は掲載されていません。3. これからの深夜馬渓観光について、この質問の内容、回答は掲載されていません。4. 不法投棄の現状と対応について、この質問の内容、回答は掲載されていません。5. 中津市の将来について。問い、コンパクトシティに向けたお考えは？答え、中津市立地適正化計画に基づき、都市機能を集約したコンパクトな街づくりと公共交通の連携を進めています。一方で、中山間地域における居住誘導は行わず、移動支援や医療体制の確保、買い物支援や見守りなどを充実させ、住み慣れた地域で安心して暮らすことができる暮らし満足、ウェルビーイングの向上を実感していただける街づくりを進めていきます。木下元信、清流会。質問は4件あります。1. 緊急避難時の災害弱者への対応。問い、不審物等による緊急避難時の災害弱者への対応についての避難計画はあるか？答え、不審物発見に特化した計画はなく、警察の要請に基づき、関係機関が連携し対応しています。2. JR 駅舎の活用。問い、JR 九州とにぎわい創出について、中津市内の駅での取り組みを協議する考えはあるか。答え、地域住民の皆様のご意見を伺うとともに、JR 九州と協議を進めてまいります。3. 徘徊捜索訓練を実施して、問い、認知症 SOS ネットワークの課題をどう捉えているか。答え、この事業を知らない方に対して、認知症への正しい理解を広め、登録を促進してまいります。4. 関係人口づくり。問い、関係人口づくりについて、今後どのような展開を考えているのか。答え、これまでの関係人口創出の取り組みに加え、令和8年度から実施予定のシティプロモーション事業で他の支援策とも連動した中津市独自の選ばれる街づくりを展開してまいります。11. 本田哲也、清流会。質問は3件あります。1.山国川特定都市河川、県内初指定に向けて。問い、山国川特定都市河川、県内初指定の状況は？答え、流域内の浸水被害の最小化を目標に、耶馬渓橋より上流の流域全域と山国川水系、10河川、山国川、後田川、津民川などが対象で、令和8年3月の指定を予定しています。指定後は山国川における河川改修工事や災害復旧工事の加速化を目指します。指定に伴い、一定規模以上の雨水浸透阻害行為に対し、雨水貯留施設等の 対策工事が義務化されます。また、市では流域治水プロジェクトの中で浸水被害の低減を図る雨水貯留施設の設置などを計画的に行います。これらにより、河口干潟の干潟美人やアサリなどへの被害減少も期待しています。2. 九州オルレで青の洞門周辺観光の底上げを。問い、スタンプラリー客やインバウンド客も見込める九州オルレで地域経済の発展を。5区の説明をします。九州オルレとは、韓国の最終島から始まったトレッキングコース、最終オルレの姉妹版で、現在18コースが認定されている。説明終わり。答え、まずは本市が誇る既存のトレッキングウォーキングコースの充実を図るとともに、オルレ導入地域の事業効果や課題を調査します。3. 入札等契約制度について、この質問の内容、回答は掲載されていません。12. 川内八千代、日本共産党。質問は4件あります。1. 市民への不当な圧力をなくす。問い、脅迫事件の裁判で担当職員が、被告と親交が深いのは副市長。いろんなお話ができる。と証言し、市長も挨拶に来た、と被告が証言。これは事実か。市長、副市長を調査できるように、第三者委員会を設置し、反省を。答え、本件は、係争中の案件であるため、裁判に影響があるため、答弁はできません。市、職員の関与は確認されません。そのため、第三者委員会の設置もいたしません。2. 子育て支援の充実。問い、学校給食費無償は、令和8年度から始まるが、9年度以降も学校給食費無償を続けるように。答え、令和9年度以降については、財源となる国の交付金の動向や、市の財源状況等を総合的に勘案し、年度ごとに判断します。国への要望も続けます。3. 多くの市民に行き渡る物価高騰対策を。この質問の内容、回答は掲載されていません。4. 桜猫プロジェクト。問い、地域猫活動家の自治委員への連絡同意の改善を。答え、活動される団体が地域で孤立せず安心して活動を続けていただくため、必要な場合には、市も自治委員へ説明を行うなどの支援を行っています。プサン、小住敏子、公明党。質問は3件あります。1.医療的ケア児、医療的ケア者と家族との対話会に参加して。問い、レスパイト入院の現状は？答え、レスパイト入院は、介護者の休息を目的とした医療的ケア児の一時入院制度です。中津市内には、福祉サービスとして、看護師配置の短期入所事業所が2カ所あります。うち、休止中の一事業所は、県と市も支援し、令和8年度から再開予定です。2. 衣類資源循環と環境負荷低減。問い、学校制服の譲渡の現状と今後の取り組みは？答え、これまで制服の譲渡依頼は各学校で行ってきましたが、集まらない現状を受け、市教委と校長会で協議し、学校は引き続き寄付募集を呼びかけるとともに、市教委からも学校・保護者間連絡アプリを使い、卒業生・保護者に募集依頼を行います。主に転入生等の急な需要への活用を 想定しています。3、女性視点の防災強化と自主防災への組織支援。問い、要支援者の個別避難計画と現状の対応は？答え、中津市は令和5年3月に条例を施行し、避難行動要支援者の名簿や個別避難計画の情報を地域の自治委員等へ提供できる仕組みを構築して、災害時の円滑な避難に向けて取り組んでいます。14、古江真一、返信。質問は2件あります。1、嵯峨野関大火を教訓とした対策。市内類似地区の防災対策強化。問い、市内にも類似地域が点在するが、大火の要因となる古くからの木造住宅、密集地域における境界道路、空き家、消火栓等、火災時のリスクを事前に把握し、リスク低減強化に重点的な取り組みを。答え、嵯峨野関火災と同様の地域を抱える自治体として、今回の事象を踏まえ、防災、建設、消防等の関係部局が緊密に連携し、高潮や風の影響を受けやすい沿岸の住宅密集地という地域特性に応じた対策を市全体で改めて精査し、対応してまいります。2、選挙での投票率低下を考える。移動式期日前投票所の検討を。投票できない施設等への対応。問い、民主主義の基本である選挙の投票率下げ止まりを改善するため、高校や福祉施設等に対し、選管が出向いて現地で投票できる移動式期日前投票所、車の導入の検討を。答え、移動式期日前投票所、車の導入について、現在、調査研究を行っています。公共交通機関が少ない地域などにとってメリットがある一方、課題もございます。既存の投票所のあり方と合わせ、導入の検討を行ってまいります。15、大内直樹、清流会。質問は2件あります。1、不登校・引きこもり支援について。問い、引きこもり支援では、家族や支援機関の職員に負担がかかりやすく、支援者の孤立も課題です。支援を持続可能にするための支援や、関係機関のネットワーク構築の今と今後について伺います。答え、市では引きこもり支援事業、カイトにより講演会や家族交流会を開催しています。さらに、教育、福祉、医療など、様々な関係機関の情報交換会を行い、これに市も主体的に参画、協働しています。支援者同士の関係づくりを深め、本人と家族への伴走支援を行っていきます。2、居住支援体制の現状認識と課題について。問い、居住支援は、福祉や不動産など、多様な主体が関わる分野であり、支援を統合、調整する機能が重要です。居住支援を横断的に調整する役割を担う部署や仕組み、今後の強化方針について伺います。答え、住宅確保、要配慮者の相談は、属性別窓口や総合相談窓口で受け付け、支援連携会議で情報共有しています。今後は、居住支援法人と連携し、福祉と住宅分野をつなぐ居住支援協議会を設置予定です。16、三重の玉江、清流会。質問は2件あります。1、キャッシュレス化の点から面への展開について、体育施設の予約方法。問い、 市の体育施設ネット予約は、クレジット決済と窓口現金支払いのみとなっているが、QR コード決済や電子マネー決済導入の考えは、答え、窓口での支払い時に、市側に決済手数料はかかりますが、大きなシステム改修は不要で、初期コストもかからない QR コード決済もあるようですので、まずは一部の体育施設で、試験的に窓口での決済の導入、運用を考えていきたいと思います。2. 中津駅の将来像と駅から始まる街づくり。問い、商店街の空き店舗活用に対する補助や、女性の創業者への補助はあるが、駅構内に出店する方への補助制度や支援の考えは？答え、現在、駅構内に出店する方に対する補助制度は設けておりません。今後、駅の活性化の必要性や、近接する商店街への波及効果、出店者の多様化するニーズ等を考慮しながら、必要な支援を検討してまいります。17. 松葉民雄、公明党。質問は3件あります。1. 水害リスクと防災体制。この質問の内容、回答は掲載されておりません。2. 工事の機能障害について。問い、国や自治体の責務を明確にし、総合的な支援策を法的に義務付けるため、超党派の議員立法として、令和7年12月に工事の機能障害者支援法が全会一致で成立しました。工事の機能障害者支援法の施行に向けた体制整備について、市に当事者家族が相談に来た場合の対応を伺います。答え、大分県では、工事の機能障害のご本人やご家族が安心して生活できるよう支援体制の充実を図ることを目的に、大分県工事の機能障害支援体制整備事業として県内2カ所の支援拠点機関を設置し、本人や家族の相談に応じるとともに、行政職員や福祉関係機関の職員の資質向上のための研修会の開催などの事業を行っています。市の窓口にて相談を受け付けた場合は、本人や家族の悩みや情報を丁寧に聞き取り、中津市障害者等機関相談支援センター等の相談支援事業所につなぎ、必要に応じて大分県工事の機能障害支援拠点機関につないでいきます。3. 誰もが安心して暮らせるベーシックサービスの確立と地域活性化について。この質問の内容、回答は掲載されておりません。18. 荒木博子、日本共産党。質問は4件あります。1. 市の不当圧力排除の取り組み。問い、市幹部が特定の方に挨拶行為を繰り返し行って市民の批判を浴び、今後はやめますと言われました。この行為は公務として行われたのか、目的と効果は何だったのか伺います。答え、公共工事等を施行する上で、地元自治委員や関係者への説明は必要であり、公務であります。それにより、地元等のご協力をいただき、公共工事を施行しているところでございます。2. 子供を産み育てやすい中津に。問い、小中学生の全員の給食費無償化を言い続け、令和8年度の実施方針が出されました。令和9年度以降も、無償化実施とプラスチック食器の導入ではなく、引き続き 強化磁気食器使用の再検討を求めます。答え、学校給食費の令和9年度以降については、財源となる国の交付金の動向や市の財政状況等を総合的に勘案し、年度ごとに判断します。合わせて、市長会等を通じた要望を続けます。食器については、事業提案内容が確実に実施されるよう、事業者と協力するとともに、引き続きの情報発信に努めます。3. 教育環境の充実。この質問の内容、回答は掲載されておりません。4. 長生きを喜べる中津市に。この質問の内容、回答は掲載されておりません。自由討議。多様な関わりを生み出す関係人口の拡大に向けた方向性について。1. 観光から関係へ発展させる仕組み。2. 仕事・活動を通じた関係人口の可能性。3. 行政の役割と民間・個人の動きの支援。4. 関係人口を増やす上での課題。5. ICT 技術を用いた関係人口増。補足説明者、大内直樹議員。令和8年、第1回定例会自由討議3月16日の様子の写真があります。これら1件について自由討議を行いました。令和8年、6月議会の開催日程。予定、6月4日木曜日、本会議、開会、会期、議案上程、15日月曜日、16日火曜日、17日水曜日、18日木曜日、本会議一般質問、4日間、22日月曜日、本会議、議案質疑、23日火曜日、常任委員会、総務企画環境委員会、24日水曜日、常任委員会、産業建設消防委員会、25日木曜日、常任委員会、教育厚生委員会、27日土曜日、本会議、自由討議、30日火曜日、本会議、委員長報告、質疑、討論、採決、閉会。自由討議は6月27日土曜日に開催します。普段傍聴できない方も傍聴できるように試験実施。傍聴席は中津市役所本庁6階にあり、事前の申し込みは不要で、傍聴席は出入り自由です。自由討議とは、任意のテーマについて議員間で意見を交わし、合意形成を図るもの。
3月議会で決まった内容。令和8年3月議会は、2月17日から3月18日までの30日間にわたり開催されました。審議の結果、予算関係議案19件、条例関係議案16件、その他の議案5件、合計40件を可決し、人事案件9件を同意し、報告1件を承認しました。詳細はホームページでご確認ください。1. 補正予算。令和7年度中津市一般会計補正予算第6号。令和7年度中津市一般会計補正予算第7号。令和7年度中津市国民健康保険事業特別会計補正予算第4号。令和7年度 中津市介護保険事業特別会計補正予算第2号。令和7年度中津市後期高齢者医療特別会計補正予算第3号。令和7年度中津市ケーブルネットワーク事業特別会計補正予算第1号。令和7年度中津市病院事業会計補正予算第3号。令和7年度中津市診療所事業会計補正予算第1号。令和7年度中津市水道事業会計補正予算第2号。令和7年度中津市下水道事業会計補正予算第2号。2. 当初予算。令和8年度中津市一般会計予算。令和8年度中津市国民健康保険事業特別会計予算。令和8年度中津市介護保険事業特別会計予算。令和8年度中津市後期高齢者医療特別会計予算。令和8年度中津市ケーブルネットワーク事業特別会計予算。令和8年度中津市病院事業会計予算。令和8年度中津市診療所事業会計予算。令和8年度中津市水道事業会計予算。令和8年度中津市下水道事業会計予算。3. 報告。専決処分報告について。令和7年度中津市一般会計補正予算第5号。専決処分報告について、和解及び損害賠償の額の決定。公用車による公務中の交通事故に係る和解及び損害賠償額の決定。令和7年度中津市土地開発公社事業計画補正及び補正予算第1号の報告について、令和8年度中津市土地開発公社事業計画及び予算の報告について。4. その他。中津市過疎地域持続的発展計画の変更について。中津市の特定の事務を取り扱う郵便局の指定について。和解及び損害賠償の額を定めることについて、指導の路線認定について、5. 条例。中津市カスタマーハラスメント防止条例の制定について、中津市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定について、中津市行政手続き条例の一部改正について、中津市職員の給与に関する条例の一部改正について、中津市中小企業振興基本条例の一部改正について、中津市火入れに関する条例の一部改正について、中津市漁港管理条例の一部改正について、中津市消防団条例の一部改正について、中津市火災予防条例の一部改正について、中津市執行機関の付属機関の設置等に関する条例の一部改正について、中津市児童館条例の一部改正について、 中津市児童クラブ施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について、中津市国民健康保険税条例の一部改正について、中津市長寿祝い金条例の一部改正について、中津市立幼稚園職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正について、中津市体育施設条例の一部改正について、6. 人事。中津市教育長の任命について、大島博氏、61歳、大字鍋島。中津市固定資産評価審査委員会委員の選任について、松原道明氏、69歳、三光幸。原田美幸氏、66歳、三光薄木。奈良原信明氏、71歳、本耶馬渓町東谷。井上信孝氏、70歳、本耶馬渓町下館。中島隆恒氏、70歳、耶馬渓町大字山移り。丸山の愛子氏、66歳、耶馬渓町大字宮園。藤原富夫氏、67歳、山国町仲間。池田智則氏、63歳、山国町藤野木。年齢は議案提出時の年齢です。7. 賛否の分かれた議案。議第10号。令和8年度中津市一般会計予算。議第11号。令和8年度中津市国民健康保険事業特別会計予算。議第12号。令和8年度中津市介護保険事業特別会計予算。議第13号。令和8年度中津市後期高齢者医療特別会計予算。議第31号中津市国民健康保険税条例の一部改正について、議第32号中津市長寿祝い金条例の一部改正について、議案番号、議決結果の順に読みます。議第10号、原案可決。議第11号、原案可決。議第12号、原案可決。議第13号、原案可決。議第31号、原案可決。議第32号、原案可決。反対は、日本共産党の荒木博子議員、川内八千代議員、三上秀則議員の3名でした。清流会の藤野英二議員は欠席でした。その他の議案については、全会一致で、原案可決、認定する、同意する、となりました。なお、議長の前身の林秀明議員は採決に加わっていません。挙例廃止にご理解ご協力を。議員は公職選挙法に基づき、次の行為は原則禁止されています。お中元、初盆等のお供え、暑中見舞い、お歳暮、年賀状、寄付等、また市民の皆様が議員に寄付等を求めることも禁止されています。趣旨をご理解の上、ご協力をお願いいたします。委員会審査での注目事業ピックアップ。委員会とは、 市議会には23人の議員がいますが、議会で議論される提案は、市の予算、福祉、教育、道路の整備など、テーマが膨大で多岐にわたります。これらを議員全員、本会議で議論すると時間がかかるため、議員が少人数の3つのグループに分かれて、特定の分野について、より深く、効率的に、専門的に、議論する場として、委員会が設置されています。総務企画環境委員会議第10号令和8年度一般会計当初予算家庭用防犯カメラ設置費補助金問い家庭用防犯カメラの今後の計画は答え60歳未満の世帯は令和8年度限りですが、60歳以上または同居の方がいらっしゃる世帯に関しては、県の事業と連携する形で実施していく予定です。議第14号令和8年度中津市ケーブルネットワーク事業特別会計予算問い中津市ケーブルネットワークの維持・運営は？答え、人口減少に伴い、テレビの加入者は減少し、インターネットは微増の状況にあります。運営における将来の懸念はありますが、様々な方法により、維持・運営を検討しています。議第19号中津市カスタマーハラスメント防止条例の制定について、問い、カスハラの相談窓口の対応は？答え、総務課内に対面による相談窓口を設置し、オンライン相談は今後の課題とします。また、カスハラの実態調査等を行う対策委員会の設置、制裁措置等は今後の経過を分析し考えていきます。産業建設消防委員会議第10号令和8年度一般会計当初予算企業立地基盤整備加速化事業補助金問い三高薄木伊佐山工業団地の整備スケジュールの現状は答え当初予定していた開発事業者の公募において参加表明はあったものの、期限までに提案書の提出がなく、決定に至りませんでした。1月に県と市で協議の上、一旦3月末を期限に対応を進めています。問い、なぜ事業者は決まらなかったのでしょうか。答え、今回は企業が決まる前に市が用地を準備する、レディメイド方式を採用しています。一方、大手の開発事業者からは、入居企業が一社も決まっていない状態では、売れ残るリスクがあり、判断が難しいという声があり、これが要因の一つと考えています。問い、今後の見通しや対策はどうなっていますか？答え、令和8年度、大分県では民間シンクタンクと連携してビッグデータを活用した分析を行ったり、国内外で誘致セミナーを開催するなど営業活動を強化します。市も県と緊密に連携し、一日も早い事業者の決定と着工に向けて取り組んでまいります。教育厚生委員会議第12号令和8年度中津市介護保険事業特別会計予算認知症高齢者見守り事業費問い認知症高齢者のための QR シールの大きさや形状、粘着力はどのようになっていますか？答え大きさは縦 2.5cm 横 4cm 程度の長方形で 靴の外側などにも貼ることができるサイズとなっています。また、特殊な転写技術を用いているため、繰り返し洗濯しても剥がれない接着力と耐久性を備えています。問い、QR シールの対象者はどのような方ですか？答え、認知症により行方不明になる恐れがある方が登録する中津市認知症高齢者等 SOS ネットワークの登録者で、かつ QR シールの配布を希望される方が対象です。現在の対象者数は約130名を見込んでいます。問い、対象者への周知はどのように行われますか？答え、市から対象者へ案内文書等を送付して通知するほか、地域包括支援センターやケアマネージャーからも対象者へ直接説明してもらうことで、可能な限り多くの方に利用していただくよう周知を図る予定です。中津市連合自治委員会との意見交換会。令和7年12月26日金曜日、中津市連合自治委員会の皆様と、中津市議会正副議長、会派会長会会長及び議会運営委員会委員長、各常任委員会委員長との意見交換会を行いました。意見交換会には、役員7名の方にご参加いただき、議会広報や市の事業の進捗状況などについて、活発な意見交換が行われました。ようこそ中津市へ。視察研修。中津市議会では、他議会からの視察研修の受け入れを積極的に行っています。2件の視察研修を紹介します。日時、令和8年1月27日火曜日、相手方、兵庫県加古川市議会、内容、自由討議の取り組みについて、意見交換会の取り組みについて、調査事項、導入に至る背景と経過、当日までの流れ、導入による効果等。日時、令和8年2月5日木曜日。相手方、宮崎県延岡市議会。内容、6次産業化に関する取り組みについて。調査事項、九州中津一品門に関する取り組み。取り組みにより得られた効果と課題等、それぞれの研修の様子の写真が載っています。中津市議会キッズページ、SNS アカウントを開設しました。中津市議会キッズページ、中津市議会探検隊、中津はひらがな、議会はカタカナ表記。子どもにもわかりやすく議会の仕組みを解説しています。議員を身近に感じてもらうため、議員への Q&A コーナーも設けています。議会キッズの QR コードが載っています。市議会公式 SNS 解説。より多くの方へ市議会の情報をお届けするため、SNS を開設しました。ぜひフォローお願いします。インスタグラムとフェイスブックの QR コードが載っています。議会新人事決まる。令和8年第1回定例会。総務企画環境委員会8人。総務部、企画市民環境部、会計課、議会事務局、選挙管理委員会及び監査委員の所管に属する事項、並びに他の常任委員会の所管に属しない事項、委員長、 相良孝則清流会、副委員長、小住敏子公明党、委員、荒木博子日本共産党、常賀慎太郎前進、古江慎一前進、本田哲也清流会、大塚正敏市民の会、相良明日香再生。教育厚生委員会7人、健康福祉部教育委員会、市民病院及び小児救急センターの所管に属する事項、委員長千木良隆之市民の会、副委員長淵野真紀前進、委員川内八千代日本共産党、住義臣前進、藤野英二清流会、山影智和豊野風、大内直樹清流会。議会運営委員会9人、議会運営に関する事項、委員長奥村和義前進、副委員長相良孝則清流会、委員川内八千代日本共産党、藤野英二清流会、常賀慎太郎前進、古江慎一前進、千木良隆之市民の会、相良明日香再生、三重の玉江清流会。大分県後期高齢者医療広域連合議会議員、千木良隆之市民の会、淵野真紀前進。産業建設消防委員会8人、産業経済部、建設部、上下水道部、消防本部及び農業委員会の所管に属する事項、委員長松葉民夫公明党、副委員長三重の玉江清流会、委員三上秀則日本共産党、中西信之清流会、奥村和義前進、林秀明前進、木下元信清流会、木佐貫義子市民の会。広報校長委員会9人、多様な広報手段を活用した情報発信、多くの市民の意見や提案を把握するための校長活動、委員長淵野真紀前進、副委員長木佐貫義子市民の会、委員三上秀則日本共産党、荒木博子日本共産党、住義臣前進、中西信之清流会、本田哲也清流会、木下元信清流会、相良明日香再生。中津高下環境事務組合議会議員、中津市及び福岡県築城郡高下町でゴミ処理施設の建設及び管理運営に関する事務を共同で行う事務組合のための議会、相良孝則清流会、奥村和義前進、木下元信清流会、松葉民夫公明党、林秀明前進、千木良隆之市民の会。中津市都市計画審議会委員、川内八千代日本共産党、古江慎一前進、大塚正敏市民の会、小住敏子公明党、本田哲也清流会。 以上で市議会だより第130号令和8年3月議会を終わります。次回までお元気でお過ごしください。